私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日、妻に連れられて小高い丘に登る機会がありました。樹木に囲まれた坂を登ると開けた場所があり、遠くまで見渡すことができました。ちょうどベンチがあったので、二人でお昼を食べました。その日は雲一つない快晴の日で、冬の空は青々と美しく広がっていました。通りかかった赤い服を着たマダムに挨拶をすると、向こうに行くと富士山が見えますよと教えてくれました。近所での出来事でしたが、日常からしばし解放されたようで、新しい気持ちになったような思いがいたしました。私たちの目は横に向かってついていますから、どうしても横を向いて目の前の事柄に向かって生きていることが少なくありません。目を上げると大きな空が広がっているのに、疲れたり悩んだりするとついついその目線が下がってしまうだけで、なかなか顔を上げる機会がないということに気づかされました。以前、とある夕暮れ時、娘と手をつないで歩いていましたら、あ、月だとか、星だとか、見上げることを忘れていた私に、顔を上げて空を見るようにとでも言いたいかのように、声をかけられ、はっとしたことがありました。小さい子供ですから、多くの場面で大人よりも顔を上げていることが多いのだなぁと、当たり前のことに改めて気づかされたような思いがしました。顔を上げているから、その視界には空が自然と入ってくるし、周り、目の前の事柄に追われることもないのか、このように思うのです。そんなことを思い巡らせていますと、主イエスが子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。このように言われていたことを思い起こしたのです。主イエスが言われる子供のようにとは、見上げて生きるその人の姿を指しているのかもしれないなと思ったのです。見上げて生きるためには、身を低くしなければならないということでしょう。日々の生活の中で横に向かっている私たちですから、時に子供のように見上げる時が必要なのです。そのために何かの前に、私たちにとってそれは当然主の前、この身を低くするという時が大切なのであります。しかも一度限りなのではなく、繰り返して見上げる、そのような時が欠かせないんです。それが週の初めの日に集められるこの礼拝、これが意味することなのではないでしょうか。日常のただ中で、私たちは人間的な常識や知識、 慣習というものに従って生きていると言えるでしょう。社会の中で人との交わりを保ちつつ生きているわけですから、そのようなあり方を否定することはできないと思います。ただ、そのような生き方をしつつも、そうではない生き方があることを知っているということは、とても大切なあり方なのではないかと思うのです。その事実を確認するように私たちは礼拝の場に集められるのです。礼拝をサービスと表現をし、それは私たちが神に奉仕するのではなく、神が私たちに奉仕してくださるということになりますから、神の奉仕を受け、顔を上げて神の御心を繰り返し仰ぎ見て生きていく、これが私たちなのであります。もっとも礼拝に集められ主を仰ぎ見たからよかったよかったと終わるのでは決してありません。御言葉をただ単に私への御言葉とし、福音を私のための福音として聞いて喜び、それを自分のうちに留めてはならないのだと思うのです。私たちは礼拝の終わりに祝福を受けますが、それはここに集められた私たちが特に神の祝福を受け恵まれるということで終わってはならないんです。それはちょうどアブラハムが故郷を離れるようにと命じられた時、主なる神に祝福された場面に似ています。その時主なる神はアブラハムに次のように言われているのです。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると。つまりアブラハムが祝福されたのは、彼が主の命令に従って故郷を離れるその信仰へのご褒美ということではないんです。彼が祝福されたのは、すべての人がアブラハムを通して祝福されるようになるためなんです。同じように私たちが礼拝の終わりに祝福を受けるのは、礼拝に来た者として特に認められ、新しい週の生活が祝福されるということではなく、私たちのうちに留められるものでもなく、私たちを通して全ての人々が祝福されるようになるためなのです。ですから御言葉も福音も私のためと自分のうちに留めてはならないんです。これが礼拝の終わりに私たちが受ける祝福が覇権の祝福と言われるゆえんであります。それは私たち教会の交わりが祝福されるのも、私たちの教会が繁栄するためでもなく、維持されるためでもなく、私たち教会を通して、私たち一人一人の生活を通して、すべての人々が祝福されるためなのです。ここに私たち教会に託された宣教というものがあると言えるでしょう。大公説第四主日の日課に従って御言葉を聞いてまいりたいと思います。福音の日課はマリアがエリサベトを訪問する場面になります。この直前の場面はいわゆる受胎告知の場面であります。 この有名な場面に少し目を向けてみましょう。マリアのもとに天使ガブリエルが訪ねてきたとき、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると告げられました。ところがその告げられる内容は決しておめでたいものではなく、マリアにとってはお断りしたい、そういう内容でありました。それがマリアを戸惑わせたのであります。なぜなら律法によるなら、その告げられた言葉は死ななければならない恐れを含んだ内容であったからです。その告げられた内容は死ななければならないことであり、決しておめでたくはありません。しかしアブラハムが祝福されたのは、すべての人々の祝福のためであったように、マリアに告げられた内容もマリア自身にとってどうかではなく、あくまでもマリアを通して実現するすべての人々の救いのためでありました。そのために主がマリアと共におられるというのです。決してマリアが特別な人だからではなく、主がマリアを通して全ての人々の救いを実現しようとされる、このために共におられるというのです。マリアは戸惑いましたが、お言葉通り好みになりますようにと、その身を低くして受け入れ、受胎告知の場面は閉じられています。そして今日の場面になります。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入って、エリサベトに挨拶した。マリアがエリサベトを訪ねたのは、天使ガブリエルがエリサベトに関することを告げた、その内容を確認するためでしょうか。子供が与えられなかったエリサベトに神が働きかけ、すでに6ヶ月になっているのかどうか、神にできないことは何一つないと告げられた言葉が本当なのかどうか、言えそうではありません。その頃マリアは出かけてと今日の日課は始まっているのですが、この部分を直訳すると次のようになるようです。これらの日々の中で、だがマリアは立っていった。日本語の聖書とちょっと全然違う印象があるかもしれません。これらの日々の中で、だがマリアは立っていった。これらの日々の中で、すなわち受胎告知の後も、私たちと同じように横に目を向け、目の前の雑事に追われ、引き続き日常のただ中で過ごしていたのですが、だがマリアは立っていったというのです。特に目を向けたいのは、だがという表現であります。日常の中で、あえて意図的に日常にあがらうかのように、マリアは立って出かけたのでした。当然そこには、天使の告げたことに興味本位で出かけたという思いはなく、マリアが頑張って出かけていったということでもなく、変わらない日常の中にあるマリアを神が立たせたということなのです。なぜなら、 この立つと訳されている言葉は起き上がるという意味を持っており、これは主の復活の場面でも用いられている言葉だからです。出かけるためにただ立ち上がったのではなく、それは神による新しい在り方、新しい命を生き始めたということを示しているのです。また、このギリシャ語は合成動詞、二つの言葉が一つになって出来上がっており、それぞれ何々の中にという言葉と立つという言葉、これからできているわけです。ですから、起き上がる、復活することに通じるのは、何の中に立つのか、という、何の中に立つのかと問われつつ生きるということなのです。日常の生活の中に私たちも生きています。横向きに目を向け、目の前のことに追われて生きている私たちは、それを全てと感じていることも少なくありません。目の前の用事に心を奪われ、本当に大切なものを見失ってしまうこともあるでしょう。そのような私たちは、週の初めの日、主が復活された朝、礼拝の場へと招かれているのです。この主の招きを耳にし、私たちは日常のただ中にあって、だがと起き上がって集められるのです。そして日々の生活の場、目の前にあって欠かせないと思われる事柄があるように思えるのだけれども、やらなければならないことも数々あるのだけれども、しばしそこから離れて出かけていく。これがマリアと共に、だがと立って出かけるということなのです。このように私たちは繰り返して礼拝の場に集められて生きるのです。この礼拝の場は、私たちがその顔を上げて、普段見逃している神の風景を見渡す時であり、神の御心を改めて耳にし、新たに生き始める機会に他ならないんです。また、派遣の祝福を受けるのですが、それは自分たちの生活が祝福されるにとどまらず、私たちを通して、この私を通して全ての人は祝福を得るためなのです。さらにそれは、私たちが何の中に立っているのかを聞くためであります。全ての被造物とともに作られた私たちですから、第一にそれは神の作られた世界に立つということでありましょう。第二にそれは神の御手の中に立つということでありましょう。私たちは横向きに生きていますから、困難の中にあるとき希望を見失うことがあります。しかしそれでも、主の御手の中にあるという事実は決して変わらないんです。横に向かって生きているとき、周囲の状況の変化に不安を覚えるのですが、顔を上げて生きるとき、すべてを作られた主の御手のうちにある自分に気づき、安心して生き始めることができるのです。このように、 対抗説第四手術に効く福音の日課は、クリスマスを迎えるために欠かせないのだと思います。つまり、それぞれに事情を抱えた私たちが、それでも、だがと立ち上がり、新しい命に生き始める。これが対抗説の最後にあって、私たちに期待されていることだからです。現在、二つのグループに分かれての礼拝を続けています。そのために、クリスマスの礼拝を二度迎えることにしています。その結果、今日の礼拝は、対抗説第四手術に始まり、御言葉を聞いてクリスマスの礼拝へと移行する。まあ、そのようなイメージで、今日の礼拝が進められています。通常、対抗説第四手術を略して、クリスマス礼拝としてしまいがちな私たちに、昨年来のコロナ禍にあって、取り入れたこの方法は、対抗説の最終手術とクリスマスとをうまく取り入れ、御言葉に聞く機会が与えられているのではないかと感じています。人の思いではなく、神の思いがそのようにさせているのではないか、そう思うほどです。人の思いを高く超えた神の御心を知るために、私たちは顔を上げて見ることが必要です。そうすると、普段見逃していた神の作られた世界、単に風景ということではなく、人との間柄にしてもその他、あらゆる物事を含めた世界、神と無関係なものは何一つないという世界、そのような世界が目の前に広がっていることを知らされるのであります。私のため、身近な人のために生きてきた私たちが、だがと立ち上がって、神が憐れむすべての人々を思い、祈り、仕えていく教会の交わりとされるのです。そのために、幼子は私たちの間にお生まれになりました。こうして、だがと集められた礼拝の場で、御言葉と聖霊の交わりによって、クリスマスの本当の意味を私たちが知って、それを日々の生活の場で表す。こうして本当のクリスマスが全ての人々にもたらされていくのです。神の祝福をすべての人々に、このような思いを一つにする教会の群れとして、今新たに立ち上がり、日々の生活へと出てまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。